ラジオ健康プラザ。この時間は社会療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
3週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があり、その用法も様々です。そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただきます。本日も登場いただくのは日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はお薬手帳を活用しようでした。お薬手帳はいつどこでどんなお薬を処方してもらったかを記録しておく手帳なんですよね。薬の名前、量、使い方だけではなくて、薬の飲み合わせや以前体に合わなかった薬などを書くこともできるということを教えていただきました。
そうですね、病院や薬局に行くときに加えて、災害、旅行先などもしもの時にあるとすごく役立ちますよ。出かけるときはぜひお薬手帳を忘れずにお願いいたします。
しっかり持って出かけたいと思います。さて、今週のテーマはお水でお薬を飲もうですね。
井川さんはお薬はコップ一杯の水やぬるま湯で飲みましょうと言われたことはありますか？実はちゃんとした理由があるので紹介させていただきます。まずはお薬を吸収しやすくするためです。水なしで飲むとお薬が食道に引っかかったり、胃の一箇所にくっついて溶けてしまうと、その部分が荒れる原因となってしまいます。水と一緒に飲むことによってお薬がスムーズに食道を通過し、胃に送られて溶け吸収されやすい形になります。うまく吸収されないと効果が出るのが遅くなったり弱まったりすることもあるので注意してくださいね。
確かによく水かぬるま湯でっていうのは言われていますけれども、これは飲む人本人が飲みやすいっていうこと以外にもこういった効果にもつながってくるんですね。やっぱり水と一緒に飲んだ方がいいんだなと改めて感じます。となると、お茶とかじゃダメなんでしょうか？
原則は水かぬるま湯です。これは正しくお薬の効果を発揮させるためです。水やぬるま湯の代わりにお茶、ジュース、牛乳、コーヒー、紅茶、お酒などでお薬を飲むと吸収が早くなったり遅くなったり、薬の効果が強くなったり弱くなったりすることがあります。まあ、効果以外の部分も実はあって、苦味が強くなり飲みづらくなるお薬も実はあるんですよ。
効かないだけじゃなくって逆に強くなったりって考えると、本当にちゃんと飲むことって大事なんだなって思います。しかも効果だけではなくて、その飲み物によって味が変わってしまう場合もあるんですね。
そうなんですよ。ただこの中でもお酒は薬の効果を強め、副作用が現れやすくなっちゃうので非常に危険です。絶対に一緒には飲まないようにしてください。風邪をひいて体調が悪いけど飲み会に行かなきゃならないことはあるかと思います。飲み会に出てはいけないというわけではありませんが、風邪薬を飲んだ場合はお酒を飲まないようにしてください。風邪薬が体に残っている状態でお酒を飲むと、薬の副作用で眠気が強まるだけではなくて、ひどい場合には意識がなくなったりおかしな行動をとったりすることもあります。もう最悪な場合は命に関わる危険性も実は十分にありますので、絶対にやめてくださいね。さて、話は変わりますが、水を飲まなくても飲めるお薬の種類である OD 錠も実はあるんですよ。井川さんはご存知ですか？お仕事中、外出先など水がない時でも服用することができるんですよ。
そういえばテレビの CM で
電車に乗っている時、急にお腹が痛くなった時に水なしで飲める薬というのを見たことがあります。それが OD 錠ということになるんでしょうか？
そうですね、テレビで放送されているのは市販の薬が多いかなと思います。病院で処方されるお薬は OD 錠もありますが、市販のお薬は OD 錠ではないです。違いを説明するとすごくちょっと長くなっちゃうので、似たようなものって考えていただくといいかなと思います。では OD 錠って何だろう、聞いたことがない方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に紹介しますね。まずお薬の剤型は内服薬、外用薬、注射薬の3つに分けることができます。内服薬はさらに錠剤、カプセル、粉薬、シロップなどの種類がありますが、 OD 錠はその中の一つになります。 OD 錠は唾液だけでも口の中で素早く崩れる工夫をしているため、水なしでも飲むことができます。また薬自体の苦味を和らげて後味が良くなるように工夫してあることが実は多いんですよね。
そうですか。それなら外出先などで薬を飲み忘れた時にもすぐに飲むことができそうなので便利ですね。 OD 錠にしてほしいって希望すると変えてもらえるものなんでしょうか？
変えることができることもありますので、まずは相談してください。ただし OD 錠があるお薬は少しずつ増えてはきてるんですけれども、まだ少ないので変えることができない場合もあるんですよね。あともちろん欠点もあります。まずは湿気に弱いことです。この他にも苦味を和らげるために味が工夫してあることで甘みが強すぎる、錠剤が大きくなっているなど苦手な方もいらっしゃいますね。苦手に感じるようでしたらお水で服用していただくといいかと思います。
そっか、水を使わなくていい OD 錠でもお水を使って飲んでもいいんですね。逆にお薬を飲むときに水を取っちゃダメっていうものはあるんでしょうか？
実はお水と一緒に服用すると十分な効果が得られない薬もあるんですよ。胃潰瘍などの方に、血を止める止血の目的と粘膜保護、胃の膜を守る目的で使われるドロッとした液体のお薬があります。このお薬を飲んだ後すぐに水を飲んでしまうとドローっとした感じがなくなってサラサラしてしまうために、膜を覆う力が落ちてしまうために効果が下がってしまうこともあります。この他にもトローチや舌下錠などがあります。
トローチや舌下錠っていうのはどんなお薬なんでしょうか？
トローチは聞いたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけれども、喉が痛い時などに口の中で舐めてゆっくり溶かすことによって口や喉の細菌を殺したり増えないようにする目的で使用します。舌下錠は漢字で書いた方が本当は分かりやすいんですけれども、口の中の舌の下、ベロの下って言った方が分かりますかね、または歯茎と頬の間に入れて溶かして口の粘膜から吸収させることで早く効くようにしたお薬です。お薬を受け取る際に医師、歯科医師、薬剤師から使用方法については説明がちゃんとあるかとは思いますので、指示通りに従って使用してくださいね。
とっても便利なお薬ですけれど、うっかり間違えて飲んじゃったっていう場合はどうしたらいいでしょうか？
そうですね、口の中に入れたりとかしてるとうっかりっていうことはもちろんあるかと思います。この両方とも飲み込んでしまうと全く効かなくなったり効き目が遅くなったりする場合もありますので注意が必要です。飲み込んでしまったという場合は医師、薬剤師にまずはご相談してくださいね。また飲み方や使い方など不明なところがあればしっかり確認していただくといいかと思います。お薬の服用はきちんとルールを守ることが一番大切です。せっかく飲んだお薬の効果が弱まったり体に害を及ぼすことがあるために、基本的にはお水やぬるま湯で飲むようにしてください。どうしてもうまく飲めないよ、困った場合は医師または薬剤師にお気軽にご相談ください。
まずは困った時は医師または薬剤師に相談することが大切なんですよね。ラジオ健康プラザ第3週目のコーナー、健康薬箱教えて薬剤師さんでは、薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたよろしくお願いいたします。 来週は4週目、次回のラジオ健康プラザは管理栄養士さんが登場する生き生き健康レシピです。どうぞお楽しみに。ここからは広報広告室萩生田さんと一緒にお話ししていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、お薬飲むときにお水って大事なんですね。
本当ですね。実は私も薬を飲むときに錠剤をお水を使わないで飲んでしまうことが前はあったんですけれども、今日のお話を聞いてお薬の正しい効果を得るためにお水で飲むっていうことがいかに大切かということがよく分かりました。
ぜひラジオの前の皆さんにも気をつけていただければと思います。では今回のお知らせ教えてください。
よろしくお願いします。5月のアットホームのご案内です。アットホームはがん患者さんやご家族の方々が同じ病気を持つ人との交流や、さまざまなプログラムを通じて自分らしい生活を過ごすための支援を目的にホッとするひとときを提供しています。療養に役立つ知識を学ぶミニレクチャーのほか、緩和ケア認定看護師が担当するアロママッサージ、癒しの音楽を奏でる音楽療法、医師、看護師、社会福祉士、管理栄養士、心理療法士など、さまざまな職種がお一人お一人の悩みや苦痛に応える相談コーナーなどのプログラムをご用意しております。日時は5月20日本日ですね、金曜日午後1時30分から午後3時30分まで。場所は緩和ケア病棟1階となっております。お申し込みは不要です。お問い合わせはがん相談支援センター 0143-22-2225 までお問い合わせください。続いて平成28年度看護・復職支援研修のご案内です。再び看護の現場で働きたいと思いはあるのに、ブランクが長い、以前身につけた知識や技術は活かせるかなど、さまざまな不安を持つ方を支援する研修です。参加した皆さんからは、復帰に対して前向きになった、自信になったなどの感想をいただき、日光記念病院を含めた地域の医療機関で復職を果たされています。少人数で丁寧に講義と実践を行う研修会です。ふるってのご参加お待ちしております。開催日は平成28年6月20日月曜日から6月22日水曜日、1日3時間程度の研修となっております。対象は復職を考えている看護師資格をお持ちの方、参加費は無料で定員は5名程度となっております。お申し込みお問い合わせは日光記念病院人事課 0143-24-1331、 平日9時から午後5時までとなっております。申し込み締め切りは6月6日月曜日までとなっております。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザーでと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどどしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。